どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。皆さんおはようございます。キリストへの時間でお話をさせていただく永井です。私は九州の福岡県にある長岡教会の牧師をしています。今日は神が私に洗礼を授けてくださった前後のことを語りたいと思います。神様の方では私が洗礼を受けることをご計画なさっていましたけれども、私にとっては全く予想もしていないことでした。27歳の時に私は洗礼を受けましたが、今日読んでいただきました神様の言葉に、どんなことでも思い煩うのをやめなさい、そういう言葉が書かれてあります。神が私に洗礼を受けるきっかけとして与えてくださった言葉です。思い煩いは何かを思い続けることで病人になる状態のことです。思い煩いは体力や気力を奪い取るほどの力があります。実際に思い煩いは深刻な悩みや困難な状況と深い関係があります。しかもそれらが自分と深い関わりがあればあるほど思い煩うことになります。この世界には貧困、虐待、格差、困難に置かれている人たちがたくさんいるのですが、その当事者でないとそれほど思い煩いはありません。思い煩いは自分の事柄、自分と深い関係にある事柄に対して起こってきます。他人から見ればその人が思い煩っていることがわからない時でも、本人は真剣に思い煩っているということはよくあることです。中には人に言えないような思い煩いもたくさんあるでしょう。思い煩うことによっていずれ答えや出口が見つかればよいのですが、自分の力ではそれができないので思い煩いは深いものとなります。そのような中で神はどんなことでも思い煩うのはやめなさいとおっしゃいます。その意味はですね、あなたの思い煩いをあなたの中から神に差し出しなさいということです。私が思い煩いの中にありましたとき、この神の言葉によって本当に救われた思いがいたしました。これから神がどのようにして信仰を与えてくださったかを話したいと思います。まず私は教会に行った動機です。私が教会に行こうと思った動機は、その当時付き合っていた彼女の前の彼氏が教会に通っていたからです。教会で彼女が前の彼氏と二人きりになって、また元の関係が復活することを恐れた私は、とにかく彼女のそばを離れないようにという気持ちだけで教会に行きました。入信したいとか神を知りたいなどという動機からではありません。また困ったことに彼女は毎週教会に行くと言い張るので、仕方なくついていく羽目になりました。もう一つ困ったことは、教会が全く楽しくなかったことでした。礼拝の説教は高校の時に受けた国語の授業のように思いました。そのような中で40分近くも座ったり立ったりしているので、どうにかしてほしいなぁといつも感じていました。さらに驚いたことは、聞こえてくる聖書の話の中にどうしても受け入れがたいおとぎ話のような内容が時々語られていたことです。主イエスキリストという人が湖を歩いた、死んだはずの子供が生き返った、当時の私にとっては笑ってしまうような内容が多く語られていたことでした。教会の人たちは頭がおかしいので本気でこんなことを信じているのかとさえ思ったほどです。どうせ彼女の手前毎週教会に行かなければならないのですから、この教会の人たちの頭を正常に戻してあげようと思いまして、聖書を読み始め、明らかにおかしいと思えるような箇所を選んで牧師や信徒を捕まえてはいろいろと質問をいたしました。そのおかげで私の教会通いはかなり楽しいものとなってきました。今思い起こしても不思議なことは、教会の人たちは私のような迷惑な人間ともそれなりに接してくださったことです。献金の祈る姿に対しても、神様ばかりに頼るのはおかしいとか、あなたたちは偽善者だなどと毎週誰か彼かに詰め寄る姿を見て、人々は永井さんは絶対にキリスト信者にはならないと確信していた人も多かったそうです。さて、 神の真剣な問いかけというのは、裁きや困難を人に与えることによって生じる場合があります。その本人はその時本当に重い煩いの中に置かれます。私の楽しい教会生活はある出来事によって重い煩いに包まれました。神の怒りが下ったのです。私は反同性生活をしていました。当然そこに肉体関係が伴います。教会に通いながらそんなことをしていました。そしてついに彼女が妊娠をしたのです。教会を知る前なら、まあそんなことはよくあることだからと片付けるところですが、なぜか私は悩み思い煩いました。大変なことをした。自分こそ偽善者である。自分がしたことは取り返しのつかないことなんじゃないか。まして一人の女性と新しい命に関わることなんだ。真剣に思い悩み、罪の重さに耐えられなくなりました。彼女の両親に謝罪の手紙を書き始めましたけれども、一言も書くことができませんでした。それは、自分の中から出てくる言葉の虚しさを痛感したのです。自分の中には全く良いものが一つもないというところで、私は本当に打ちのめされました。その時初めて聖書に真剣に向き合いました。聖書の言葉に救いを求めたのです。その時、私の救いとなったのが、今朝読んだ聖書の言葉だったのです。何事も思い煩うな。神にすべてを打ち明けなさい。人知を超える神の平和が、キリストイエスによってあなたを守るでしょう。私は自分の罪を認め、神にすべてを捧げる決心をしたのです。それは誰かが私の心の扉を開いて平安を与えてくださったとも感じられるような非常に現実的な救いでした。その後私は彼女と結婚しました。この話は神が私に信仰を与えてくださったいきさつです。主語はあくまでも神です。思い煩いの中でその具体的な思い煩いを神に差し出してみてください。神は喜んであなたの思い煩いを受け取り、次のようにおっしゃいます。あなたはもう思い煩わなくてもよい。それは私の仕事だから。あなたはただ罪の許しを信じて安心して生きなさい。